か喋らないで、この鳴ってる PC っていうところに手をかけて、BGM を少し絞る準備をしてから喋ると。はい、というわけで、ここから喋ってみましょう。どうぞ。
PC を今するんですか？
そうそう、要は BGM として絞らないといけないので、そのまま喋っちゃうとうるさいでしょ。
あ、なるほど。
そうそうそう。なので、こうやって喋って、で、このタイミングで喋ると。
あ、なるほど。
そうそう。
はい、始まりました。今も乗ってるんですか？
乗ってる
の。ってことは今ずっと説明されてたのもずっと一応乗ってたんですか？
そう。
あ、なるほど。ということで始まりました、水曜オリジナルはお相手は新十助首里石峰でございます。よろしくお願いしますいや、ね、先週まで、相方のシンガーもうラジオ改革だと言ってましたが、もうついにここまでメスが入りまして、シンとケイジャージさんはカットというね、事態になりまして、今日も僕が一人でこのミキサーをいじりながら一人で喋るという、まあこれ沖縄でいうところの神田邦弘スタイルでお届けするという事態になってますけれどもね。いやー、でももう何を喋ればいいか分かんないですしまあでも、もともと、まあ最初に説明しますと、はい、説明します。シンはまあもともと諸事情で来れなかったんですよ。で、その流れで、まあ、毎月第2水曜日にやっているトークライブも今日は中止という流れになってますけれども、あ、大城さん何かあります？
諸事情？
ん？
諸事情？
いや、それは諸事情です。
あ、そうなんですね。
完全なる諸事情がありまして、
はい、
今日はもうのっぴきならぬ事情でね来れないという
なるほど
ことになっておりますのでね、はい、申し訳ありませんという中で、ケイジャージさんはケイジャージさんでちょっと渋滞に捕まったと泊まりの方が相当渋滞してるらしいんですよ。
うん、言ってましたね。
はい、はい、言ってました、
うん、あ、そうそう、なんか渋滞してるっておっしゃって連絡あったのでね、
はい、あ、そうです、もう、うん、それでもうこんな一人で喋ったことないんで、もうマネージャーの荒垣がいましたんで、もう最終的に荒垣にお願いしようかなと思いまして、まあ、普段はリカさんって呼んでる女性なんですけど、うん、まあ、リカさんお願いしますと、ちょっとこのままだったら一人になるんで助けてくださいって言って、いいですよって言ってくれて、で多分それ冗談と思ったんでしょうね。本番1分前にすいません、ちょっと出てまた戻ってきますって言って逃げるようにどっか行きまして、最近ちょっと、はい、あんまりうまい具合に物事が回らないことが多くて、何が原因かなと思ったら、僕誰にも言ったことなかったんですけど、ちょっと最近僕30近くなって、幽霊が見えるようになってるんじゃないかと思う時が時々あるんですよ。これ本当に誰にも言ったことなかったんです。マジでなんですけど、僕聞いたことあるんですよ。20代で幽霊見なかったらもう一生見ないよって。僕12月21日が30の誕生日を目の前にして、ギリギリでなんか幽霊っぽいかなみたいなのを、なんか特に今家の部屋の中なんですけど、ちょっとなんか感じるようになったりで、まあそれはまあちょっと見間違いかなとか思えばいいんですけど、明らかな幻聴というか、なんか耳でなんか女の人がああみたいなのを言って起きるとかっていうのが2回あって、
デジ怖い。
そうなんですよ。で、俺今日こっち来る前にもう最近疲れもすごいんでサウナに行ったんですよ。最近ハマってる。で、サウナって気づいたんですけど、この両横腹になんか今はちょっと消えてるんですけど、なんかそれぞれ4本ずつぐらいなんか指の跡みたいなのがついてて、何これっていう。今もなんか耳ずばれみたいな感じで少し残ってますけど、だからこれはねちょっと除霊してもらわんといけんなと思いつつも、最近事務所では除霊が得意な代表とずっとに一緒いるんで、そういう原因でもないのかなとか思いつつ、はい、あれらしいんですよ。代表曰く、代表はなんかそういう過眠中ですので、幽霊だったり、まあ、その宇宙人だったりとか、まあ、そういうスピリチュアル的なところを感じることができるっていう人なんですよ。まあ、これはいろんな逸話があって、まあまあ例えばもうノーブレーキのブーブーさんが事務所で稽古してる時に、ブーブーちょっと来いって急に稽古中に呼ばれて、それでブーブーさんが連れて行かれた先が、もう行ったら本当にドラマの撮影みたいな感じで、 あの悪霊に取り憑かれたみたいな人が暴れてて、でその取り憑かれてる人の隣でこの代表と顔見知りみたいな、なんかいつも本当にありがとうございますみたいな言われてるのを代表がなんかその除霊みたいなことをして、そのブーブーさんはその悪霊に取り憑かれてる人を抑える役で、まあがたいがいいから連れて行かれたとか、まあ本当にいろんな逸話がある人で、まあその代表が言うには、あの幽霊が見えるか見えないかはあのラジオのチューニングと一緒だよって言ってて、なんかこのちょっとダイヤルをなんか回してそのチャンネルに合ってしまったら見えるようになるみたいな話をしてて、あ、俺どこ の, あの曲に合ってしまったのか分からないですけど、はいはい、最近ちょっとそういうことが起きているというね、あの現状がありまして、まあ思い過ごしかもしれないですけど、はい、ちょっと皆さんもそういう悪霊に取り憑かれたよという、ね、経験がねある人とかねいるんかなって、まあ、ちょっとこの一人ぼっちという状況でふと思ったんですよね、はい、だからもう悪霊に取り憑かれたせいでもう頭真っ白ですしもうこれも悪霊のせいですから完全にね。
これラジオのチューニングなようなものということは、はいはい、まあ、誰にでもそう感じ取れる可能性があるということなわけですよね、きっと。
例えばそのことですよね、
ダイヤルを今 78.0MHz で聞いている人にはオリジンアワーが聞こえるし、
はいはいはい、
これをちょろちょろっと動かして 87.3MHz にすると、
はいはい、
まあ、今なんだっけ、シェアタイムだっけ、
シェアタイムですかね、
シェアタイムが聞けるみたいなことにもなりかねないと。
あ、なるほど、
恐ろしい。
まさに知念田さんは見えてますからねもう見えるよという
そうですよね、
ことになりますから、はいはい、いやでもそういうことですよね。だから何の弾みなのか分からないですけど、あ、でもこれそう、あと一個あって、
はい、
この不思議な現象が周りで起き始めたって思い始めたのがあれなんですよ。ベンビーさんが QAB で死に怖い夜っていう映画を、映画じゃない、まあ映画でもあるしドラマを撮ったんですよ。
なるほど。シュリミネ君ちょっといいですか、はい、あの死に怖い夜について詳しい方がですね、
はいはい、
今後ろにあれ、あの、
はいはい、
結構やる気なんですね
マネージャーの荒垣、
そうですね、ちょっと、FM 那覇の大城からここで変わろうと思います。
あ、そしてここで、めっちゃケージャージさんも来た。腕だけ動いて足は重いけど、あ、そしてマネージャーの荒垣もなんかやる気だから、じゃあちょっと自己紹介お願いします。リカさん、
はい、はじめましてマネージャーのリカさんです。
はい、ということでもう一人自己紹介お願いします。遅れてきました、
皆さん、皆さんの期待に応えまして遅刻してきました。
いや、してないです。
どうもすいませんでした。
いや、誰も期待してないです。はい、ということで、荒垣はピンチヒッターありがとうございました。
は
い。そうそう。もうせっかくなんで少し遊んでいってください。何者なの？あ、そうですね。じゃあ、これは、ケイジャーさんの3番も上げればいいんですかね。はい。マイクを上げますと。
あ、なるほど。
はい。という感じでね、やってまして、じゃあもうせっかく来たんで、一回死に怖い夜の話は、ストップしまして、
いや、ちょっと待ってください。はい、ちょっとやりましょう、まずは。その怖い話を。
いや、いや、 やります、
やってから行きましょう。
だから今はあのあれなんですよ、僕が最近ちょっと身の回りであんまりうまくいかないことが多いと、
はいはい、
でちょっとなんか霊的な現象がちょっとなんか身の回りで起きるようになったっていう感じがして、でその発端があのベンビーさんが監督主演をやった、まあ、死に怖い夜っていう、まあ、ドラマの、まあ、QAB で流れてたやつの、
はいはいはい、
撮影がオリジンの事務所だったんですよね。
そうですね。
あのリカさんも出演してましたし、ちょっと
ちょろっと、
はい、あのマネージャーベンビーさんはもう芸人ベンビーとして主演してたんで、役として、だからもうオリジンの事務所でも普通にマネージャーとしてリカさんが出てるっていう。で僕もその撮影に参加しまして、あの12時間拘束されて本番映ったのがテレビに、あのガラス越しの2秒っていう、しかもちょろっと、もう死に怖い結果だったんですよ。
どっちが映ったんですか？
ワニ先生死に映ってたよ。いや、ワニ先生あのエキストラなんですけど、あの本当にワニ先生出てたんですよ。だけどあの人はなんか横切るだけなのに、なんか歩き方とかなんか癖があって、ちょっとでもなんか顔映そうとしてなんかチラッと横向いたりして。
なるほど。
もうワニカジャープンプンする。 まあ、やり方やってたんですけど、うん、まあ、でも僕そのガラス越しの2秒しか映ってないのに12時間その現場にいたことで、ちょっとそこからなんか霊的な現象が起き始めたっていう引き合わない話があるんですよ。
いや、こういうのあるんじゃないですか。
ありますか。でも
うちのメンバーもあの面白動画撮りにあの幽霊屋敷いろいろあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうところに撮影行って、
はいはい、
9割の人辞めてますからね。しかも半端ない辞め方ですよ。
え、
とんでもない事件事故が起こって辞めてますからね。
マジっすか。
いますよ、いっぱい。
あ、やっぱりそのそういう撮影系とかでも除霊してやるって言いますもんね。やるときはなんか、まあ本物のね、お寺行ったりとか
本物の、
はいはい、
僕らはもうちょっとね、
もう遊びでやってしまって、
ちょっとやってしまったんで、
まあまあ、それもしかも昔のノリでですよね。
事務所にもだからあるんじゃないですか、そういう何かが。事務所の、うちの事務所にも。
そうなんですよ。だからその時の、 あの幽霊役が秋山さんだったんで。
あ、なるほど、
はい。だからもう秋山さんが何か持ってるか何なのか分かんないですけど、うん、はい、
という変なことが起こってるわけです、ね、
変なことが起こってるんです。とりあえず、
はい、素敵な遅刻もね。一応この入り口のちょっと走ってたけど、はあ、実は手前までゆっくり歩いてましたから。
なんでよや。そこ走れや。そこも走れ。
駐車場交代の人たちと偶然すれ違いまして、先ほどの
チャンプ、あ、リクエストとアーリー、
そうそうそう、はい、もう向こうは余裕で一応やってたんですけど、は
い
は
い、いや談笑すな、なんで和気あいあいとしてればそこで
一生
懸命。すごいす
ちょうど6時まではもうすごかったんですよ。追突5、6台にやってずっと逃げてきましたから、もうずっとどけっつって。
いや、流行りな、煽り運転してるやし。
ここで何か警察来て捕まった、本当すいません、本当に。
いや、すいませんどころじゃないよ。
生の逮捕見せますんで僕が。
いや、何が面白いわそれは。
いや、もうめちゃくちゃ渋滞でしたよ今日も。
あ、でもらしいですね、なんかリカさんも渋滞してたってい う,
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
い
もう
本当ちょっと大きな十字のところで
と。俺もずっと沖縄市あたりからずっとなんですよ、ちょこちょこ渋滞が。でとどめがこれだったんで、
はいはいはい、
いや完璧な言い訳できましたね。
いや、あの絵に描いてるのは言い訳ですから。
完璧なね、
車が混んでましたは言い訳なりませんから。
いや本当に遅刻はもう申し訳ない。これは、ま、悪いんですけども、まあ、ただちょっと知ってほしいのが4時なんですよ、僕出たのは4時ですよ。
すごいっすね、それはすごい。一応
今日でも遅いんですよ、4時でも僕は。
うるま市ってそんな遠いですか。
いや正直あのこの FM 那覇さんにもだいたい5時半集合じゃないですか、
はい、
一応、
はい、まあ、大体、はい、
僕5時前に着く時があるんですよ。5時前ですよ。
じゃあ日によってそんだけ違うっていう。
分かんないですよ、だからそうなんです、渋滞の。水曜日ってでも世間様はあるでしょ、休みとかもあるでしょ、大体お店すっごく空いてる時もあるんですけど。
なんでなんですかね、水曜日でその5時に着く時と6時過ぎる時があるっていうのは、うん、差がすごいですね。今日で言ったらもう事故が起きてたとかそういうことですか。
いやだからないんですよ最近そういうのが、事故がないやつ、
何なんすかね、イベント系なのか。
出てないですけどね、怖い話何も出てないんです
けど、ね、僕は。あのそれは悪霊のせいじゃないです。
ワニ先生と絡みますけど。
いや、
それかな。
あ、じゃあワニ先生についてるかもしれないですね、
もしかしたらね。
いや、ワニ先生のせいだじゃん、
いや
今日の渋滞は、
まあね、ということで、
はあ、
あの後半はもうたっぷりと、
はい、
あのケージャージトークが炸裂します。一応言っときますけど俺ゲストですからね、一応。
ずっとそのスタンス、
10年以上ゲストでやってますから。
いやいや、あのここ俺なんかが来た時にはもうすでにいたんですよ、ケイジャーさんが。
ゲストでね、
ホストのように。
ゲストが一番水曜日残ってるんですよ、全部片っ端からやめてるんで。
あ、なるほど、メインがどんどん変わって。
そうなんですよ、一応スリムクラブの前田健もここでしたからね。
すごいな、
はい、
それ もメインはスリムさんだったんですね。
水曜日だからいろいろ起きてんじゃない。
いや、
剣もやばかったでし
ょ。いや、あのスリムさんの闇営業関係ないです。
元気に戻ってきたけど、
はい、あれはまた全然別ですから、
ね、いろいろいますよ、そういえば水曜日メンバーは、
はい、まあ、そのいろいろ。スリムさんの次は誰なんですか。
あと待ってください、もう今日はあれですか、もうミキサーになるんですか今日から。
僕がちょっと
締め締めでミキサー、
もうミキシングもちょっと担当してっていう。今日は
いや、かっちょいいっすね、
はい、もうやっていこうかなっていう感じになってましたんで。
はい、なるほど、じゃあ頑張っていきましょう。全然聞いてないから、どういう話したんかなと思ってよ。
いや、せめてラジオ聞いてくださいよ。車で。
いや、ごめんね、聞かないでチャレンジしようと思ってたんで。
なんでそれも聞かんば。
あ、合ってないんですよ、あのチャンネルが、車の中のチャンネルがね。
ああ、
FM の母さんに合わせてないんですよ。
俺の幽霊のチューニングじゃなくて、ケイジャーさんの FM の母のチューニング合わせ。
もう頑張ります、じゃあ本当に。
いや、まあ、お願いしますね、新体制で、
うん、
リカさんはちなみにあの、うん、オリジンアワーとか聞くんすか。
めっちゃ聞いてますよ、
月金で、
うん、
何曜日が一番面白いですか。
絶対来ると思いますめっちゃ嫌な質問
あ、じゃあ、面白いって言ったら、うん、ちょっと角が立つと思うんで、うん、松竹梅で言ったらどうですか、松竹梅。
いや、あとの2つどうする、
ね、そう、だから、まあ一応松竹梅だけ。
それはそれで同じ角が立つ
なるほど、門松になっちゃいますね、これはね。
あ、面白い。
いや、嘘つけ、嘘つけ。
やっぱ面白い。
全然笑わんやし。うわーじゃないよ。今のでランキング下がったなじゃない。
ヘビーリスナーだからね。
そうですよ。もう、オリちゃんからオリアーまでもう全部聞いてますからね。
あ、オリちゃんも
聞いてますよ、もちろん。
へえ。これどういうタイミングで聞いてるんですか。
あ、もう車に乗ってるタイミングでもそうだし、事務所でもそうだし、もう聞けなかったらもう本当に YouTube。
へえ。これで変な話、この、まあ、ラジオでなんかこれ面白かったから、じゃ例えばオリジンに営業が来ます、はい、まあ、ないくらいくらで、じゃ次ネタ出演お願いします、まあ、チョイスはオリジンさんにお任せしますっていう案件があったとして、
はい、
でラジオを聞いてて、あ、ラジオであいつ面白かったからあいつ使おうみたいなチョイスもしたりするんですか。
そういうのももちろんありますよ、うん、ありますよ。
なるほどね。
もう当然もこれが参考に、ね、なるからね、ネタももちろんそうだけどね、はい、
そうですね、
まあ、フリートークが、できたら MC ができるみたいな判断になったり、
はい、なね、つなぎが上手だなとか。
さすがですね。
なるほど、
荒垣さんね。
ああ、
なるほど、まあ、そのラジオも聞いてるって言ってますけど、推し芸人、オリジン所属のいます。
推し芸人一組ですか。
一人、一人か一組、
うん、
一人か一組、
うん、荒垣推し芸人。マネージャーに押されたらこれはね、いいこといっぱいありますから、それは、
うん、みんな推してますよね、マネージャー全員推してるんだけどってこと
だけど、
うん、そうですね、みんなのお母さん的な立ち位置なの で、
そう
です、ね、みんな推してはいるんですけど、
もうリカさん、予想以上に目悪いんすね
すごく目が悪い。
メガネを相当
あ、すみません
話して
申し訳ないです。
まあ、でも17、8組だっけ、
うん、
そうですね、
いますからね、うん、言いづらかったらその人の特徴とかでもいいですよ、うん、
特徴ですか、
はい、じゃあ頭の中ではもう決まってます。
個人的には決まってるんですけど、
うん、じゃあ、はい、
角立たせたくないなっていうこの保身がすごい、は
いはい、でもいいんじゃないですか、その人推してるって言ったら本当にラジオを通して推せるわけですから。
そうですね、別に他の人推してないわけではないから、
ね、ですよね。
全員基本的に本当に全員推しで、みんなすごいいいとこあって、うん、もう全部言いたいぐらいなんですけど、
はい、
うん、今ここ行ってますぐらいのこの人がです、うん、
じゃあ特徴ね、
はいはい、
コンビですね。
おお、広いな、
小刻みだな、小刻みだな、これ
まだ小刻み。
あと、ま、もうこれ
もういいでしょ
小刻み
か。オリジンアワーも引退してるよ、もう
小刻みかキャンキャンだな。
いや、まだキャンキャンもうやめたよ東京の事務所いるよ今。
やまだやめてはないよ。
いや、やめてないんだ。
とっちゃんは確かやめてないってあれ言い張るから。
やめてないんだ何その新スタイル。
まだ片足突っ込んでるみたいな言い方するから。
いや、両足離れてると思ってたの。
コンビ、
ああなるほどね。コンビ、この、 あの気象天気図のポスターで言ったら写真の大きさはどうですか。
ちっちゃい。
ちっちゃいんだ。あ、じゃあ浮き船かリクエストかパッパラーズだなぐらいですね。あ、すっとこどっこいもちょっと小さめか。うん、
キャンキャンかな。
キャンキャン、まだキャンキャン乗ってないわ。しかも乗ってるとしてもでっかいわ。これ誰ですか。
なるほど。
あ、岸本さんの、あ、セールス、あ、なるほど、
逆に。
あ、なるほどなるほど。
この中で
もう岸本さん、もう岸本さん以外全員もう営業が埋まってる中、もうオリジンに100万円の MC の案件が来て、うん、もう岸本が売れれば100万円取れるっていう時に岸本さんをどうセールスするかみたいな。
彼一人でってことですよね。
まあそうなりますね。
なるほど。 MC とかネタとか、まあ、そういう、
は
い、ざっくりざっくりね、
はい、もうどうしてもこれを売らないともうオリジンが潰れる由々しき事態になるっていう。
なるほど。お客さん巻き込んで仲良くなれるので自然と場が盛り上がります。
あ、いいですね。
あ、
さすがっすね。
なるほどね。
どれぐらい経ってる、もうマネージャーとして。
1年くらいです。
1年くらい。このなんていうの、1年で、
はい、
この仕事を取ってうまくいって一番最高だったなみたいなのある、なんか
この人にこの仕事回して最高の仕事したな私みたいな。
ありますね。
それ聞きたい。それを我々は参考にしたいよね。
聞いていいんすか。もう聞きたい、聞きたい、聞きたい。
なんかちょっとスポンサー絡みでちょっと言えないんだったらもちろんあれだけど、クライアントさんとかあれだったら、ま
あ、どこそことは言えないんですけど、うん、二次会司会ですね。
あ、すげえ。
二次会司会を、まあ、これも誰とは言わないですけど、はいはい、若手に回せたことがあったんですけど、何件か。
あ、披露宴の二次会ですね。
もうすっごく感謝されました。
ああ、いいですね。
とても楽しかったですって。
あ、芸人側からですか。あの、
いえ、クライアント、あの先輩、はい、クライアントさんからですね。
それは素晴らしいですね。
で、この人たちだったら経験まだ浅いけどいけるって思って回したものだったので、
お互いウィンウィンですねこれは。
あ、もうドストライクにはまって、はい、いやでも新十助としては僕たちはもう60まで二次会司会やりたいと思ってるんで、
はい、60まで、
もう若手には回さずに全部僕たちに回すように。
できたら前説お願いしたいですね、はい、60まで前説。
あ、司会すらできないんだ。
もはや前説も行き着くところまで行く芸風を見せてほしいです、前説として。
あ、なるほど。
もう全部この世の中すべて出し尽くしましたぐらいの、なんか
もうお客さんの名前とかを一致するでしょうね全部。もう何度かさんも来てますねっつって、
あ、お宅のお父さんの時も二次会やりましたよぐらいのもうそんぐらいの歴史を積んでほしいです。
あのパーリーピーポーがいっぱい集う中とか、うん、60歳が二次会司会して、
うん、なんかハゲゲとかもね、もうその頃におそらくあるでしょうという。
あ、でも元気だったら受けそうですねそれは。
もう本当に浸透してしまって世の中に。
はいはい。
で登場がもう海パンで V の海パン。
なんでよ
い。あ、はい、来た来たっていうぐらい本当にもう浸透してほしいです。全ての芸人。ブーメランパンツの芸人っていう。
何歳で目覚めたば。30になるまで普通にかっちりジャケット着てたけどなっていう。
いろいろやったんですよ、被り物登場とか、はいはい、でも全部もうやり尽くして、はいはい、一番最高なのはやっぱり裸だなっていうことで、
もう
行き尽くすんですよ本当に。
最終的に裸一貫で、
もう本当これが制服ぐらい、私の制服これですよぐらい。
いや、裸で生まれて、うん、海パンで死んでいくんだ、
うん、もうぜひ前説マスターして、なんだったらこれでね、あの下のメンバーにも教えていけるでしょ。
いや、
下のメンバーが2人の前説勉強してるのを見たことないっす、はいはい、後ろでケータリング食ってるか飲み物飲んでるかどっちかですね。
あで、うん、あのたまにあのその若手とかが、うん、あの前説やれって言われて、うん、でまたなんかそれであんまりだったみたいな感じで、はい、また僕なんかに戻ってくるみたいな、
はい、もうそのパターンですね。
そのパターンが続いてますんでね。
続いてますね、はあ、まあまあでも何かしらじゃあいっぱいねマネージャーさんから
もう本当に60まで埋設の可能性も出てきましたし、うん、は
あ、海パン一丁でね。
いや海パン、そうそう、
マネージャーがおっしゃるダメなんですよ。
いやもうここがなんかボーダーラインじゃなくて、
は
あ、こういうのも取っ払うぐらい普通になってほしいんですよ。だからマッチーさんがいたでしょ、マッチーさんって。
はいはい、昔の OB のですよね。あの人も
すごすぎて俺の中では裸が、はいはい、丸バイが、多分この辺昼間裸で歩いても誰も気づかないと
思う。気づくでしょ。
いやもう
花丸君
あれが制服なんで、裸が何も何ともですよ。普通なんですよあれが。
あ、もう自然なんですね。
ネクタイやってるみたいな感じです。
じゃあ動物に近いんですね。
そうそう、動物で何も
プーさんスタイルだ。
それはそうだろう、マッチだからそれはそうだろうってなるんですよ。そんぐらいですよ本当に。そんぐらいなってほしいですね。あれからいないんで、そういうボーダーをこう取っ払ってほしいです。
いやいや、
新十助の二人にはね。
いいよそれ以来いなくて。はい、ということで、
うん、
はい、皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。はい、そして CM はどうなるんですかね。ここをゼロまで上げる、 PC をゼロまで上げると、はい、
完璧だな、
うん、iTunes をクリック、
おクリックできるかな。
はい、うん、あ、なるほど、あ、再生、はい、失礼しました。これが
完璧だ、
コミュニティ78.0 FM NAHA。Your radio station.
OK なの
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
マイクを上げて、BG を落として OK ですかね。
はい、いいっすね。
はい、ということで、水曜オリジナルは元気に生放送でお届けしておりますよ。
今日もね、
はい、
多分わからないんじゃないですか、リスナーさん、俺が遅刻したこと。
あ、いやいや、分かってるよ。リセットされるか、このものの数分で。
本当すいません、本当申し訳ないです。はい、
はい、ということで、まあどうします、まあ、再びあのマネージャーの荒垣がね、
じゃあもう
リカさんがいますけど、
そういえば聞いてないんだけど、出身 どっちなの。
私は東京です。
あ、東京なんですね、
はい、
うん、
なるほど、分かりました。
はい、
じゃあその素敵な声でちょっとメールを聞き、あ、
沖縄はいつからですか。
13年くらい前なんです
よ。ああ、じゃあもうだいたい島内茶歴は江森さんと同じぐらいですね。
あ、なるほど、
ね、
はあ、ういう、なんで嫌そうなんですか。
そういうことか。じゃあどんどん顔が大きくなっていくわけですね。
いや違います、あの沖縄に来たらどんどん水が湧くて顔でかくなるとかないですから。
内地の人、南に降りてきたらね、顔が大きくなって。
ないです、そんな統計ないです。
そうか、
龍大が発表してませんから。
あ、よかったよかった、
うん、ということで、じゃ あのせっかくなんで、あの大城さんの粋な計らいでちょっとあのリカさんメールお願いしていいですか。
なんかイントネーションがね、
はい、
聞きたいね。
はい、
はい、読みます。
お願いします。
2週間ぶりですね。こんばんは、青葉です。
お、青葉さん、
ありがとうございます。
先週はすみませんでした。発熱の症状にやられてメールすることができませんでした。
あ、だったっけ。
いや、それあのね、今熱っていう内容はさせ、うん、笑うところじゃないですけど、
うん、
あ、ちょっとリカさん この感情を入れてる感じがちょっといいなと思って。あ、
なるほどなるほどね、はい、本物のやつね。
はいはい。
しかし驚きの出来事もあったのです。
お、
実はリスナーの方からバイアスロンの動画を送ってもらえたおかげで、しんとすけさんのネタを見ることができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎日再生して楽しんでます。
マジ毎日
ゲームセット。 PS、 自分の部屋にあるネパール募金台、2週間前は 13,992円から、今週は 14,732円に増加しました。
一気に。もうそんなになってる。すごいな。
いや、ありがとうございます。ね、本当に。
そう、あの、青葉さん、うん、はい、なんか、今、新潟に住んでらっしゃるっていう、
はいはいはい、
ことですけれども、うん、この、まあ、インスタもつながってるんですよ、インスタグラム。
はい。
の、なんか、ストーリーっていう、まあ、この動画を投稿する、
なるほど、
まあ、まあコーナーがあって、そこでなんか僕たちのなんか動画アップしてくれてたんで、
これかな、準優勝ね、これで興奮して募金がバンバンバンバン入ったんじゃないの。
いや、これで、
うん、おめでとう、しんとすけって
思わぬ経済効果が、
うん、
そこにあったんですね。
いや、すごい、新潟からですよ。
いや、
バイアスロンを見てですよ。
うん、
いや、すごいな。一応俺たちなんかで岐阜だったっけ、岐阜のね。岐阜の
よく覚えてるな、
青葉さんだから。
いや、そういう話もありましたけど。
いや、ありがたいですね。一気に4000台いきましたよ、後半。
はい、もう1万4000円、
うん、
はい、ぜひまたよろしくお願いします。こちら、
はい、
ネパールで出張放送しようということでね、
うん、
募金も募集しておりますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい
はい、じゃああれいきます。じゃあ俺のも、
あと、もうメールの流れでいきますか。
はい、はい、目覚めよケイちゃん次世代。
はい、
新都市家のお二人、ケイジャンさん、おしろくまさん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
友達がシンガポールから遊びに来てるんだけど、
かっこいいな。
ちょうど月曜日の成田空港が、陸の孤島になった時に来日。普段なら国分寺まで2時間半だけど、9時間かかってました。
マジか。
彼女のおじいちゃんは、蒋介石のいとこなんだって。なんかすごくないですか。すごいな。
まず何人、
まあ、シンガポール人じゃないですか、中国系かな、中国系の。
あ、そういうことか。 移民ってことですね。
かな。え、すごすぎるな。
あ、じゃあシンガポールに行った日本人じゃなくてマジのシンガポール人なんですね。
じゃないですかね。友達が遊びに来てるっていうことだから、戻ってきたじゃなくてね、遊び
に来て。また大変な時期に今あのニュースでずっと言ってますけど、うんうん、この台風15号の影響で、
うんうんうん、
すごいらしいですね。
うんうんうんうん、
なんかもう全部コンビニにも物売ってないで、停電してる、販売機も売り切れとか、も食料なんとか大変らしいですね。
あった、東京の時台風なんかあった？
あった、ね、ありましたね。もうバーバーバーバーすごい時が結構ありましたね。でもあの沖縄みたいにこう家の作り自体が、まあ、台風に対策を残してないのが多いので、みんな毎回来るたびわーわーわーわーしてましたね。
うん、今回ので言ったら、はい、あのツイッターの画像とかで見たら、あのコンビニとかも全部フロントのガラスバーってやられてたり、
うん、
あの電柱とかが倒れてたり、はいはいはい、いやこの普通のドラッグストアが全部壁が倒れてたりとか、
うんうん、
いや沖縄とこの千葉県で電柱だったり、そのコンビニの建物とかって作りそんなに変わるってのは思ったんですよ。
まあ、確かにね。
でもただこの千葉に行った台風がもう沖縄に来たことないぐらい強大だったっていうことでもないと思いますし、
うんうん、
なんかあんまり意味がわからなかったんですね。あ、地盤の問題なんですかね、もしかしたら。
だからね、まあ、わかんないですけど、やっぱりあれじゃないですか、台風マンかなんかが実は。
いや、ダムマンみたいに言うな。
なんか歩きながらこうコンビニをこうバリンバリン、もう10メーターぐらいあるから、身長10メーターぐらいの 巨体だから。
いや、そしたらコンビニの前にそいつが画像乗るわ。
して歩いてる時に小指に電柱が引っかかっちゃったりバキバキバキっつって、
ね、ウルトラマンみたいな感じ。
その流れかなと思うけど、でももうしょうがないですよね。こんな来ないもんが来たら、建物なんてそこに特化してないからね。
そうですね、うん、ただ千葉の方が停電してしまったっていうことなんですけど、
はいはい、
大手のファストフードのキッチンカーが出動したりして、
すごいね、はい、災害級のあれだね。
そうなんですよ、それをすっごい助けてくれたみたいで、千葉の人はすごい感謝っていうツイートいっぱいしてますね。
それ考えたらやっぱ沖縄すごいかもしれん、ね、だって去年って俺地元で4日間ぐらい停電してるところがあって、
はあはあ、
全員もう本当地獄だったって言ってたんですよ。でもこういうね、何かが回ったり自衛隊が回ったり多分してないんで、
あ、
自力でこの停電を乗り切った感じだわけ。
あ、はいはいはい、
となるとすげえな、やっぱり沖縄慣れてるというか、分からんけど、まあ、あんぐらい4日間っていうの多分何十年も起こったことないけど、おそらく
うるま市とかその具志川あたりの停電ずっとひどかったみたいな時ありましたよね。
すごかったんですよ去年。
去年のあったんですよね、台風20号ぐらいのめっちゃでかいやつですよね。
でかいやつ、しかも 2連発ぐらい来てたし、
はいはい、
ありましたね。
うん、だからもう、いや、すごいな沖縄って思った。
あ、そうだ、あったこのあったんですよ。それで思い出したんですけど、うん、それで全県25万戸停電。
おうおう、
だからまあ140万県民なんで、
はいはいはい、
まあ、簡単に2人暮らしとしたらもう半分は停電してるわけじゃないですか、
うん、
半分近く、
うん、
っていう中で、その時に放送されてた土曜日だったんですけど、小刻みプラス、
うん、
ケイジャーさんの提案で、シンは挑発笑いづらいから丸坊主にした方がいいよって。でこの丸坊主にしたら、
はいはいはい、
もう皆さんお客さんもとっつきやすくなって笑いやすくなるから、お前丸坊主にしれっていう企画を小刻みプラスで撮って、実際に丸坊主になって、これで新生新とすけ、
うん、
もうこれで受けるようになるぜっていう回があったんですけど、それをもうほぼほぼ県民にお届けできなかったっていう、
停電してね、
日ですよね。
そうなんです、俺が初めて出た時です。初めて小刻みプラス出ますよってなった時。
やっぱりこれもじゃあワニ先生の悪霊の仕業かもしれないですね。
いや、すごいですね、これちょうど去年の9月なんですよ、1年ぐらい。
あ、9月ですか、
はい、なんで今日のっぴきならない事情になったわ。それ言わんといけないじゃん、1年経ったからもうどうすんの丸坊主はみたいなのさ、
はいはい、
なんか1年経ったら考えるって言ってたさ、伸ばすかもしれんとか染めるかもしれん、分からんけど元に戻すとかなんとか言ってたから。
言ってましたね。
いや、懐かしい、あれか、あの程度、そうなんですよ、あれ、あの時すごかったんでね。
ありましたね、
まあ、沖縄すげえなということで、すいませんちょっと飛びましたけど、はい、加藤ちゃんさんのメールですね。
あ、そうそう、
目覚めよケイジャージ世代、昔は 鍋は穴が開いたら釘を打ってる、修理してなかった？
え？
だったよね。ああ、うちは修理に持ってってったよという人もそうでない人も手を挙げて、はーいということで。
釘を打って修理。ということはなんか、え、木かなんかをタコ壊すってことですか？
いや違う、ちっちゃい穴が開いて、
はいはい、
その隙間を埋める程度の釘を打ち込んだってことじゃないですか。
そういうことか。
おそらく
もう虫食い穴ぐらいのやつを、
そうそうそう、
もう釘のヘッドでカバーするっていう、
カバーとっていうか、うん、そうそうそう、
はいはい、でその釘の、じゃあこのとんがり部分はまたカットするんですかね。
カットじゃないですか。カットちゃんさんが指でカットしたんじゃないですか。
最後や。じゃ最初からそれで鍋直せ。
カットちゃんさんの指カッターっていうあれでね、指ニッパーっていうやつ。
指ニッパーってなんだろう。それでじゃあ穴つまんでおしまいだよ。そしたら
さあ、目覚めよ令和時代も来てますね。これ知ってる？目覚めよ令和時代は、令和ではもしかしたら未来にはこういうことが起きるであろうっていうのを予測して送ってもらうという、
はい、
このこれは新あれか、シュリー・シメネのアイデアか、素敵な、
もう僕の素敵なアイデアで、
アイデア、OK、
はい、浸透すらしてないものの、
いや、カットちゃんさんがずっとやってくれてる、
カットちゃんさんはやってくれてる、
ありがたいですね。
ありがたいです。
目覚めよ令和時代、純とすけライブが、
はい、
各月ぐらいに東京で開催。
最高じゃないですか。
いや、それマジでいいな。
西国分寺の楓ホールなんかがいいんじゃない。200人以上入れそうということで、もう場所さえ指定してますよ。
各月で200、東京で埋め切れたら、
なんか西国分寺の楓ホールって、なんか楓ホールってね、なんか総裁で使いそうな名前のあれなんですけど、違うかな、観光系かな、なんかな、ちゃんとしたホールなのかな、
駐車場完備ですかね、
もうじゃないですかね、200人入れそうだし、ね、あ、でも分からんな、
大丈夫ですかねこれ、
東京だしな、
滑ったら棺桶に閉じ込められるとかないですよね。
愛、
愛じゃないよ。
オチまでできたけライブ。
いや、
完璧だな。
いや、何が完璧だわ。
エジプト情報来てますね。
はい、
新婚旅行、エジプトとトルコ、どっちに行くか相当悩みました。結局遠そうなエジプトを選択、思ったが吉日ですよということで。
理由それなんだ。
なんか、やっぱ若いから遠くに行きたいんじゃないですか。
ああ、そっか、でも
分かんないです
けど、エジプトかトルコだったら、うん、でも僕、ま、聞き心地で言ったら、うん、断然トルコっすね。
あ、そうなんだ。
うん、なんかトルコってめっちゃ飯がうまいって聞いたことあるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、なんですか、タジン鍋でしたっけ。
分かんないです。
あの、なんか玉ねぎヘッドみたいな、
おお、はいはいはい、
なんか蓋がついてる鍋とか、
うん、
あとなんか地中海が近いから、うん、この魚介が豊富でとか、サチがすごいらしいんですよ。
いいですね。
トルコでしたっけ、あのアジアと西をつないでる、大体混ざってると、ね、あ、じゃあ美味しいかもしれない、
ね、アジアとヨーロッパとアフリカのちょうど間ぐらいにあるんですよね。
じゃあ、
トルコはヨーロッパか、アジアか闘争みたいな、
じゃあ美味しいでしょうね。
はいはい、あとトルコアイスね。
トルコアイスね。
食べたこと
あれば、あのカップのやつありますけど。
あ、あるんだ。
昔ありましたよね。俺なんかが小さい時、小学校の時やったんですよ。
全然うまくない
。あ、違う、あれはトルコ風アイスっていうアイスが、あの普通の今でいう明治エッセルスーパーカップみたいな感じで売られてたんですよ。
あ、日本人が作ったやつ、ね、
そうっす、伸びるやつ。
ちょっと常温にしてから混ぜるといい感じに伸びる。
あ、知ってます。
そうなんだ、
はい。ああ、そうそうそう、
でも東京はもう売ってんじゃない、トルコ人がもうその屋台的なもんでもうガンガン
あるかもしれないですね。
いや、絶対ありますよ、うん、ケバブとかもなんか売ってるし、
う
ん、
ありますね。
じゃあ逆にアンパンマンアイスは知らないんじゃないですか。
アンパンマン知らなかったです。
これは沖縄の誇りですから。
そうなの。
アンパンマンアイスは沖縄だけなんですよ。
嘘だ、マジで。
意味わかんないですよね、アンパンマンなのに沖縄だけなんですよ。
そう、だ、子供向けのあるんだなって思って見てたら、あれっていう、
はいはい、
なんでだろう。
でこれ不思議ですよね。しかも別になんかアンパンマンってそんなコラボ簡単そうでもないし、
うん、
結構金かかりそうだし、なんかハローキティは今めっちゃ簡単らしいですけど、
別に沖縄にゆかりもなさそうだけどね。
ハロー
キティをバカにしすぎじゃない。
ハローキティめっちゃ簡単らしいですよ。
そんなゆるゆるじゃないで
しょ。もう著作権のなんかもう著作権なんかタダにしたみたいなぐらいのレベルですよ。
クマモン方式ですかね。
ああ、そう、そんな感じです。だから仲良しパンもついてるじゃないですか、ハローキティ。
ありましたね、
はい、あと沖東交通もハローキティついてるんですよ。
ついてますね、ついてますね。
あ、なるほどね。
オリジン、
あ、なるほど。
あ、オリジン、ハローキティつけましょう。
あ、いいね。
なんか勝手に箔つくんじゃないですか。
どういうデザインになるんですかね。
いや、だからこの
どっちが全然
コキサミ、インディアン、ベンビー、リップサービス、ハローキティみたいな感じで。
ちょっと待って、一人ワニ先生ちょっと忘れてんじゃない。
いやいいよもう。
ワニ先生ちょっとキティちゃんの鼻の方にちょっと顔を放り込んであ
、鼻をよく見たらワニ先生になってる
なってるとか。あ、そうなんだ、すげえな。じゃあまだ来てますね、予想も来てます、はい。ダム 98.2%、 ショーの体重 46.7kg、 桃心先生が本日よろしいと言われた回数0回。ではでは放送ちばってねということで。
じゃあゼロは予想しないでいいですよ、
ということですね。あとじゃあ以上ですかね、ケージャージコーナーは。あとじゃあメールどうします、僕読みます。
はい、じゃあはいお願いします。
はい、読みましょう。じゃあこの方から、おばんです、センダリーナです。今日のダムの貯水率 98.5%。 朝庭仕事してからシャワー浴びようと思ったけど、実際にシャワーを浴びた時刻、15時。
お、
植えた花の苗10株くらい、
10株そんなかかる、
引っこ抜いたアメリカ千段草20本ぐらい、
これはいわゆる雑草ですかね、
草むしりで使ったビニール袋45リットルとニトリのでっかいやつ。ビニール袋のソース5袋、プレゼントは背の高いメガネの似合う男性希望ですということで。
はいはいはい、
相当だなこれ。え、相当の量じゃないですか。
いや相当ですよ、
45リットルに1枚ってこと。
いやでもビニール袋のソースが5袋だから 45×5 ってことですか。
うわ大変。
いや相当のですよ、俺もやっってますか。俺1ヶ月どんぐらいかな今。
あ違う、草むしりで使ったビニール袋が45リットルと ニトリのでっかいやつだから、うん、ビニール袋のソースはまた別の
ちっちゃい袋かな、ちょっとわからん
ことですかね。
俺90リッターぐらいの、
うわあのもう一番でっかいやつだ、
でっかいやつ、
業務用の
あれを今
ポリバケツ用の
6使ったんですけど、6袋
は
6袋、あと
袋って言うんだ、
あと1袋は
い
きそうですね。
いやいや、まあ、そうだよ。プーになることはないんですよ、1袋2袋で言っていって袋になることはないんですよ、うん、
方言かな。
いやの具志川限定の袋聞いたことないんで。
いやあと1袋はいきそう
ですね。何回言えば袋本当にハマってるやし。
でっかい枝が難儀なんですよ。
えこれ1日で6袋いったんですか。
いや総数ですね。
あ総数
1日であれやったら俺はもう本当にこの世にいないですね、あの雑草。1日であのでかいところは無理ですね。
いやいや死因しょぼさよ。
いや相当やばいんで本当に、
でも
はあ、でも相当がっつりやって3時ってなかなか本格的にやったんですね。
何時間、朝6時間ぐらいやってるってことですよこれ、
うん、はあ、さあもう一つ来てますね。
はい、
シュリミ頑張れ、クマニャンも一緒っていうことですけど、
お
これは何ですか、愛人かなんかですか。どなたの。
いやシュですかね。あ、はい、あオープニング、あなるほどね、
はいはいはい、ね、なるほど。
18時7分ってことはちょうど、僕が5秒黙って放送事故になりかけた。
そんなのあったわけ。面白いですね、
はい、うん、18時7分でちょうど
いい事故だな、
はい、喋れなくなったっていうね、ことがありましたんでね、
まあ、ということでメールは以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
もう早めに俺もあれ言っていいですか、じゃあ今日は。
あ、じゃあ行きますか、
ダムのね、本日のダムの貯水率 99.8% です。
お、ということは、正解者は
いないんですよ。
はい、いません。
いや危なかったんですよ、すっかり忘れてて、
はいはい、
101点じゃないかと思って、台風っていうかちょっと雨もあったし、
雨
先週ぐらいから、
そうですね、 ありましたね、続いてましたね、
はいはいはい、うん、大雨でしたね。
ちょっとあの例のね 100% プレゼンツが勝ってなかったんで。あの危ねえなと思って。
100% なったら、うん、ちなみに何をプレゼントするっていう決まりでした
っけ。大体玄米中心でやります。
大体
玄米中心に、
玄米の、う
ん、たまになんか蒸しパンみたいな、
そうですね、ちょっと菓子パン系がね。
基本的になんかおばあちゃん家で出てきそうなシリーズですよね。
飲んだことある、沖縄の玄米。あの、
ありますあります。
あるあれなんで飲むの、あれどういうきっかけであれ飲むの、むしろ
好奇心ですね、これどんななんだろうなって。
あ、なるほどね、どんなでした、イメージ通り。
あ、うんって。
ああ、はいはいはい、
あ、これが玄米かって、
うんってなりましたね。
ま
ん
ま
で
ね、そうだろうね。
マネージャーだから、あの余白を残しての発言しかできないっていうね。
はい、
あ、なるほどね。なるほど、
頑張ります。
瓶がね、こうトッカみたいな、なんかコーヒー牛乳っぽいさ、
はいはい、
まあ、あの瓶のやつっていうか、
はいはい、でもだからサウナでも玄米売ってるんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、あれ危なくない？サウナ出て一口目飲みたいかなと思って。
危なくないね、血液系ドロドロしドロドロ飲んだらドロドロになりそうな気がするす
相当それはイメージですけど、
なんか沖縄独特だな。じゃあな、マラソン走ってる時にね、サーターアンダギー出すからね、
死にパサパサがあるよっていう
地獄のパサパサ本当に
いつでも食いたいわけじゃないからっていう。
そうなんですよ。さあ、そしてすっとこどっこいそば賞の体重、
はい、
すいません、今日はですね、あのまだ来てないんですよ。
あ、来てないんですか？
まだ来てないです、
はい、
今測ってる途中だと思うんで。
いつもこんなギリギリにやってる。
終わりまでに連絡来たら発表します、これさ、あの前シンガー一応このラジオ改革って言ってるさ、
はいはい、
真っ先に削らんといけんのこの2つじゃないかなと俺思ってたんだけどダムと体重っていう、
はあ、
大丈夫なのかなこれ。
もうダムと体重はでもこれはもう僕たちが、
うん、もう空気みたいなもんなのかな。も
いや、これは空気みたいなもんっていうか、これはもう完全にあの違い方権ですから。
そうなの、
もう僕たちがもう手を出せない状況に。
逮捕されないんだこれ。
もうこれはもうそこでは何をやっても OK っていう。
なるほど。
えでもこれ楽しみにしてます毎週
あ、そうなんだ、う
ん、えそばしょうさん大丈夫とか。
いや聞けばいいよいや自分で調べて自分で聞けばいいよ。
聞きたくないっすよ。
やっぱり原点に戻れた。今戻れた。なるほどな
と。戻らんでいいよ。
本人に聞けばいいこと、ネットで調べればいいこと、わざわざラジオを通して間接的に聞くっていう、これがやっぱりベストなのかな。
リッカさん、ね、せっかくやめそうだったのに
えなんか車の中でえとか言っちゃうのにな
んで戻させるんすか。
そうなんですよ。
データが続けてほしいっすねこれは。
自然にデータが蓄積されるから、
あ
のグラフのようにあれ選手あれだったっけ、何パーだったっけとなみたいな、詳しくなるんです
まあでも一応確かに不思議と加藤ちゃんさんとかは、うん、蕎麦賞の体重を当てきれるようになってるし、うん、なんかあるんでしょうね、
うん、
秘策が。
なんか、うん、そうな、
うん、宝くじとかも別にそんな法則ないだろうって思うけど、うん、まあ、勝手に法則見つけるし、みんな
ダムとかもカンニングできるけどね本当は
いや
ネットで見れば一発ですから、ね、
いやなんなら俺がいつもスマホで調べて経営者さんに渡してますから、ね、
そうなんですよね、はあ、まあ、ということでちょっと早めに言いましたけども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
はい、ということで、
うん、
ちょっと久々にあのやっていいですか、こちらのコーナー
やりましょうよ。ちょっと桃先生が寂しがってるから、
はい、ということでいきましょう、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
おいしそう。
はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
うん、
コーナーですけれども、
はい、
これですね、
うん、
やっぱりちょっと桃先生と通じちゃってるなっていう内容になってますんで、
は
い、いきたいと思います。一コマ目、おばあちゃんが、まあ、この子供を抱いている、まあ、赤ちゃんを抱いている、まあ、お姉さんお母さんがいて、うん、でその赤ちゃんにちょんちょんと頭、叩きながらおまじないですかね、アンマークートゥアンマークートゥヌーンジュナよと、まあ、お母さんだけ見るんだよ何も見ないでよと、
あ、まあ、はいはい、
そういうおまじないがあるんですかね。で何ですかとお母さんがおばあちゃんに聞いてて、うん、2コマ目、おばあちゃんが小さい子は霊とか見えるとか言うから、
うん、
夜連れて出かけるときはこの魔除けのおまじないを言うわけと、
うん、
でお母さんはへーと、
うん、
で、3コマ目、はっひょっとしてさっきのと何かに気づいた感じで驚きます。
お母さんか、
お母さんが
3コマ目、これ
3コマ目です。で4コマ目、どうなるという。
なるほど、
はい、
なんか玄関に何か人っぽいのが倒れてて、
はい、
倒れてるっていうかやってんだけど、よく見たら、
はいはい、
よく考えたら思い出、あれ酔っ払ったお父さんだったとかそういうそういうやつじゃない。
あ、一応これは違います。
あれマジムンじゃないんだみたいな。
いやこれはあの違いますし、だとしたら起こしてください。
その
場で
さっき、あれ何だった、
はひょっとしてさっきの、
ひょっとしてさっきの、
はい、
ひょっとしてさっきのだからね、
は
あ、いっぱい見てるはずなんですよ一応は。
で4コマ目どうなるという、うん、ちょっとおしゃん、こっちでもツイキャスで見れるんですかね。まあだから幽霊系で驚いてるのかどうかっていうね、
うん、見るなよ見るなよ、
はい、
このおまじない自体は聞いたことありますね。
あ、マジですか。
うん、
アンマークートアンマークートヌーンんジュナよ、
うん、あります。
これなんかリズムがあるんですかね。じゃあ
多分イントネーションあったはず。
へ
え、 あんま、
てか、まぶやまぶや、なんか帰って君総理みたいな、
あ、ウーティ来るよっていう、はいはいはい、あれですよ、
詳しいですね。ね、東京出身とは思えない。さすが13年目
そうですよ。だってうるま市の方に知り合いいるんでね。
うわ、あっちはあんまり、
うん、おばあちゃんが言う、知り合いのおばあちゃん。
ああ、そうなんですね、は
い、なるほどね。危ねえ、やがてで参考にしない方がいいよって言おうとしてた。あっち独特すぎてね、あっちこっちが、あっちこっち独特なんです。
あ、うるま市の中でも文化が
独特なん
です
ね。俺小学関係なきゃちょっとごめん、ね、小学校の時に、はいはい、あの友達先輩二校への小学校の時にちょっと遊びに来いっつって、あ、はいはい、行きます、行く行くっつって、行く道の途中で山作られて、山って知ってる、あの、
あ、はいはいはい、
持たされたんですよ、お家行くまで、
はいはい、
この辺危ないから、この山持って、山持っていかんと通らないといけない道だったんですよ、普通の道が。
そんな道があるんだ。
こんな家ある？俺もう二度と遊びに行かんでっかい山持たされたんでね。
いや、でっかい山ってあるんですね。
あったん
です
。
あれ大体なんか
道でこいつが作るん
ですね。細い草みたいなので作りますよね、あれ普通。
でもがっつりでかいやつでした、
帰りは持って帰ってきました。
帰りはだから大丈夫かなと思って、いやもう帰れって言われて返されましたね。俺は持たなかったんだけど、作り方もわからんし、こいつが作ってたんで、
作れって言われてもわからないですね、うん、まあおまじないの街なんですかね、うるま市。
さっきのということでね、
はい、じゃあさっきので、じゃあ答えいきましょうかね、
お願いします。
やっぱり、はい、ガジュマルファミリーの、4コマ目は
僕と通じてる
の、はい、ほぼほぼハートフルなお家ですから、うん、4コマ目はひょっとしてさっきのと、いきまして、どうしたの急に笑ってと、お母さんが、言って、で子供は赤ちゃんがキャッキャッキャッって笑ってるんですけど、そのお母さんの後ろでいないいないばーって幽霊がやってるっていう、
あ、
幽霊が赤ちゃんを笑わしにかかってるっていう、
なるほど、
いい幽霊でしたという、
ということか、
なるほど、
これを見て今日も一日頑張ろうと思えるような、そんな長官の
内容になっておりますんでね。いい締めくくり、いい締め方ですね。
頑張りますね。棒読みやめて。棒読みやめて。
いや、いいな、確かに、
はい。
まだ残暑あるから、お化けもね、沖縄まだまだいますからね。おそらく、まあ、怖い話もね、どんどんやるんで。
はい、ということで、
うん、あります？
はい。はい、今ちょっとコーチングしてもらってますね。
あ、なるほど。エンディングのやつね。
はい、わかりました、ありがとうございます。
ということで、
はい、
今日は大変でしたね。じゃあ
そうです、ね、
シュリー・シミネはミキシングもやって、
はい、
Kジャージがねちょっと遅れるという、
はい、
でシンがのっぴきならないことになってるということで、はい、
そして、リカさんお願いします、助けてくださいって本番1分前に言ったら、うん、リカさん多分あの冗談と思ってたんでしょうね。その30秒後にすいません、あのちょっと出てきますって言ってどこかに行くという事態になりまして、
あたふたした。ごめんな本当にな。
いえいえ、
なんか
最後までいると、ね、じゃあリカさんせっかくなんで、あの起承転結の告知
ありがたい、
はい、はい、いきます。今月9月28日の土曜日、天仏那覇天仏ホールにてお笑いライブ起承転結ボル282が行われます、うん、チケット前売り当日ともに大人1500円となっております。会場は夜の18時半、開演は19時からとなっています。出演はココロッチ岸本ワニ先生他多数受付でマネージャーリカさんのチケットでとお伝えください。お願いします。
くるくるくる。
いやじゃあちなみに岸本さん の、 あのセールストークもぜひお願いします。
あ、いいんですか、
はい、
今ですか、
はい、
今ですか、
はい、あの先ほどと同じでいいんで。
あ、なるほど、
はい、
なんだかんだみんなに愛されてるなと思いますね。
あ、ちょっと変わってますがそういうことですね、
はい、
ワニ先生のセールストークもお願いします。
ワニ先生
本当にあんなに動けるあの年の人いるって思いますね。
あ、確かに確かに、
うん、まあ、命を削ってますからね。
一回草野球して帰ってきたらどっか折れてますからね、指とか。それで平気な顔して 2,3 ヶ月後指ずっと曲がったままですよ。言い訳して、言い訳してね、うん、いや医者に言ったらできないできない言うんだよみたいな、なんか言い方して、
はいはい、じゃあやるなっていうね、うん、
もう芯みたいな指になってますよ。ちょっと曲がったやつ。小指がね、
小指が曲がって、
うん、
小指が曲がりすぎて来れなくなったかもしれないですね。
もしかしたらね、
ミキシングができない指になっちゃって、
うん、俺でも聞いたんですよ、もうしばらく来ないって聞いたんですけど、はいはい、なんか北極かどっかでなんか氷作りに行くって言ってた気がして。
もうこと足りてるわ。
足りてる。
北極では。
なんか溶け始めて温暖化が心配だから。
あ、そっちの。
なんかしばらく作ってくるって聞いたんですよ。
いや、あの温暖化ってそういうことじゃないんですよ。
風の噂で。
いや、氷が必要だから作ってるわけじゃなくてな、あっちは。
そうなの、
は
い、
必 要ではないんですよ、はい、ということで、うん、はい、皆様今日は、はい、イレギュラーな感じでしたが、はい、イレギュラーな感じでしたが、
いや、うまいな、また笑い取ろうとして、
また来週からもね、まあ、はい、こんな感じになるかと思いますんで、お付き合いよろしくお願いいたします、うん、はい、ということで、水曜オリジンアワー、お相手は新戸助首里石峰と
オリジンマネージャー荒垣理香と
ケージャージでした。
ありがとうございました。
さあ最後のいきますよ、最後のミキシング。